おはようございます。今週も始まりましたビューティフルモーメント、パーソナリティの矢郷義明です。この番組は皆様に希望の毎日を送っていただくお手伝いをコンセプトに、医療教育文化芸術を発信する命未来学校が毎回多彩なゲストをお招きするボーダレスなトーク番組です。この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本海リビング株式会社、弁護士法人元禄法律事務所、一般社団法人シニアサポート北陸、ひばり行政書士法人、光パートナーズ株式会社、株式会社とちお、君津内科クリニック、株式会社振興開発、安心弁当の有限会社ウェルカムがお送りいたします。はい、今週のゲストは子育てハッピーアドバイスのベストセラー作家でもあり、そして音楽家でもある、医療法人新生会、新生会富山病院心療内科部長、明橋大二先生にお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
お願いします。先生、はい、お忙しい中本当にありがとうございます。
はい、また、はい、お久しぶりです。
はい、はい、あの先生は今度は3月の20日にですね、射水市の命未来学校の公開講座にて、
はい、
育てにくい子や孫と悩んでいませんか、
はい、
人一倍敏感な子 HSC の育て方という講座をこの、ね、開いていただけるんですけれども、
はい、
先生は今この児童心理というか児童精神学というか、そういう分野にすごく力入れておられるんですね。
そうですね、はいはい、
そこら辺は普通の精神科の診療とまた違って、そこにこうフォーカスしていかれたのはまたどういう。
そうですね、あの決して子ども専門の医者というわけではなくて、はい、まあ、大人、お年寄り、認知症の患者さんもまあ見たりしてるんですけども、まあ、特に私が精神科医になりたての頃にですね、
二
十歳を過ぎてから自殺未遂を繰り返したり、家庭内暴力したり、まあ、そういう人たちを見てると、子ども自体にですね、やはり不登校だったとか、
はい、
あるいはいじめにあってたとか、虐待を受けてたとか、やはり子供じゃん辛い思いをして生きてた、
はい、
でしかもそういうことがちゃんと理解されてケアがなされてないまま大きくなっちゃった、
はい、
そういう人が決して少なくないっていうことが分かってきて、でもしそういう人たちが子供時代にその辛さ SOS に気づかれてちゃんとケアがなされていたなら、大人になってからこんな辛い病気にならなくても済んだんじゃないかな、
はい、
まあ、そういう精神疾患の予防という観点からですね、子供時代のメンタル室に隔離になって、スクールカウンセラーで学校に出向いたり、あるいは児童相談所の嘱託医で虐待家庭にかかったり、まあ、そんなことをするようになったということなんですね。
ああ、そうなんですね。で、新しい言葉というか、まあ、昔からあるのか僕は分からなかったんですけども、エレイン・アーロン博士というの
は、
ハイリーセンシー、ごめんなさい、
はい、ハイリーセンシティブチャイルド、
ハイリーセンシティブ
チャイルド、はい、HSC ですね、
はい
はい、
でこういうことを本で出されたりとかして、それを明橋先生が翻訳されて、
そうですね、
ということなんですね。
まあ、この言葉が最初に出たのは、まあ、2000年少し前、まあ、サンフランシスコの心理学者のエレン・アーロンさんという人が提唱して、そういう HSP、 ハイリーセンシティブパーソンという、
はい、
そういう敏感な人っていうのを、まあ、提唱して、ところがやはりそういうことに悩んでた人はもう世界中にいて、まあっという間に世界中に広がった。で、そういう人たちの話を聞いてると、実は自分は子供時代に敏感なところがあって、ところがなかなかそういう敏感さを周りの大人や先生たちが理解してくれなくて非常に苦労したと語ったところから、敏感な子供についての本が必要だということで、アーロンさんが HSC という本を書かれたんですよね。で、日本では2000年ぐらいに HSP の本は最初に翻訳されてるんですけど、
はい、
あんまり話題にならなくって。
そうなんです。
だけど、まあ私はまあ診療所そういうことをまあ知ってて、時々患者さんに紹介したりしてたんですけども、
はい、
そのうち敏感な子どもについての本が出てると、まあ、いうことを知りまして、で私はやはりその不登校の子とか心身症の子とか見て、やっぱりその敏感なところがあって、やはり傷ついてる、まあ、そういう例をたくさん見てたので、これはもうぜひ日本に紹介したいということで、
はい、
まあ、出版社に掛け合ってなんとかまあ翻訳させてもらって出たのが2015年と、まあ、それからもあっという間にですね、まあ、日本中に広がったという状況です、
はい、今手元に のハイリーセンシティブチャイルドの子育てハッピーアドバイスね、秋安先生のベストセラーの本もございますが、このハイリーセンシティブチャイルド、ハイリーセンシティブパーソンとこういうものっていうのは精神科とはまた別に心理学の、
そうですね、まあまあ病名とか障害の名前ではなくて、女児場合感性が鋭い人と、まあ、いうことなんですけども、まあ、もちろん精神科医として関わることも多いんですけど、実は私精神科医になる前に学生時代、まあ、あまり医学の勉強しないでロック雑誌の編集してて、ロックミュージシャンとインタビューしたり、世界のその音楽をまあ日本に紹介したりしてたんですけども、ロックミュージシャンってやっぱりすごい感性の鋭い人がやっぱ多いじゃないですか。で本当時代を先取って時代のその空気みたいなものをね音楽に表したり、だけどその分なんかだんだんこう病んでしまって亡くなってしまうとか、特に60年代はやっぱりそういう歴史だったと思うんですが、私の周りにもロック雑誌の編集部の人にもやっぱりそういう人がたくさんいて、まあ確かにちょっとしたことで切れたりとかなんかこう感情の起伏が激しかったりするんですけど、めちゃくちゃ鋭いっていうか、新しい音楽とかそういう実験的な音楽とかにものすごくアンテナが高くて、やはりそういう存在のこうメリットっていうか大事さっていうのはすごく感じてたので、なんかこういう人ってもう今までたくさんいたじゃんみたいなね、まあ、そういうところから、まあ、ぜひ日本に紹介したいと思ったっていうこともありますね。
あ、確かに芸術家とか映画監督とか音楽家の方っていうのはやっぱり繊細であり、こう人があまり目にしないようなもの見えてたりとか、
そうですね、
でそれをこう具現化していったりとかする作業をしますよね。
はい、
でその分何か社会の中でのこうバランス感覚っていうものは失われがちで、
そうですね、やっぱりちょっとなんか変人基準みたいに言われてね、だけど実はその人が感じてることってのはすごくマットで、我々にとってヒントになることを教えてくれてたみたいなね。
そうです、
ね、はい、
まあ、音楽も映画も全て芸術ですけど、やっぱりなんかエッジな部分にいるので、こう社会全体を牽引するような文化を作るじゃないですか。
そうですね、
だからそれすごく重要で、凡庸な社会だったものをどんどんどんどん皆さんが知らなかったことを知れるようになるという機会を作ってるので、
そうですね、
だからそのアーティストさんというのはもう社会の中で重要な、
いや本当そう思うんですよね。だからみんなが常識として疑ってないようなことがそれだけど本当なのみたいなね、そういう、こう問題提起をしてくれるっていうか、よく考えてみたらこれ全然おかしいじゃんみたいなね、だけどやっぱりそういう矛盾に気づいてるからこそ社会の中でこう浮いてしまったり追い詰められたりというところもあると思うんですよね。
そうですね、まあ、秋安先生はね音楽家でもありますし、私もすごく影響を受けましたロックマガジンの編集者として、日本にですねパンクロックでありニューウェーブ最先端のものをいち早く皆様にお伝えしていただき、私どももこういろんなところで手に入れながら、いやこんな音楽あるんだっていうことを知って成長させていただいたものですから、本当に恩人でもあります。そしてその秋安先生は音楽家でもありますから、実際に CD も出しておられ、ピースフルとしてアルバムを出していただき、
矢後さんプロデュースということで、
いやいやいや
ありがとうございます。
でもないです、いやもうアーティストでもありますので、やっぱりアーティストのお気持ちも分かりながら、そして精神科医としても分かりながらということなので、
あの自分の中では全然別のものじゃないというか、やっぱり一つのものっていう、だから患者さんともですね結構あの診察の中で最近なんかいい音楽ないみたいなね、そういうので情報交換しちゃったりとか、でそれがなんか患者さんもちょっと親しみを感じてくれたりね、あの結構10代の若い人とか結構音楽的なセンスって鋭いですよね。
鋭いですね、
ね、で我々がまあパンクって言って1980年前後とかね、聞いてた音楽をその今の若い人が聞いてすっごいおしゃれじゃんみたいなね、
そうです
ね、こと言ってたり、先日あのポパイっていう雑誌見てたらトーキングヘッズ出てましたよね。
あ
はい、もうデビッド・バイルの私に直接会ってインタビューしましたけどね。やっぱりもともとあの人たちはあのポップアートスクールのね出身なので、その音楽だけじゃなくてもうアート全体に関心持って、
はい、
未だに牽引してるっていうのはすごいですよね。
すごいですよね、はい、本当にだ音楽の素晴らしさと芸術そしていろんな心理精神の世界も全部一つつながってるので、
はい
はい、そんな先生の曲をですねここで一曲聴いていただければと思います。はい、ダットの色褪せた夏です。はい、曲を聴いていただきましたけども、明安先生あと名田塚先生のね2人のね芸術的な才能なおかつお医者さんであるというすごいですよね。
まあ意外と医者ってね、はい、あの割と音楽やってる人多くって
多いですね、
はい、一応その文系理系でいうと理系なんですけども、あの医者は結構文系的な人が多いんですよね。
あ、
はい、
やっぱりお医者さんでも多いですね。
あ、多いです。
いろんな趣味が持っておられる方が、
はいはい、
それで先ほどのお話ちょっと戻りますが、このハイリーセンシティブチャイルドというのはあの今までというかこのエレン・アーロン博士心理学者ですねの方が言われる前までってこういうことがなくて、その発達障害系のものだったり ADHD だったりみたいな感じだったんですかね。
そうですね、やっぱりそういう敏感さを持った人は、はい、まあ、もちろんあるっていうのは知ってたんですけど、やはりそういうことをきちんと言葉にして、
はい、
で研究が始まったっていうのはエレン・アーロンさんが初めてだと思います。まあ、今本当にそういう脳科学とか、
はい、
遺伝子的な研究、まあ、セロトニントランスポーターとかね、はい、そういう話も出てきて、はい、本当に科学的に研究が進められてて、はい、私は本当にその、まあ、これからの人間理解のために、はい、この、まあ、ハイリーセンシティブっていう概念はもうなくてはならない概念だと思ってますね。
そうですか。具体的にこうどういう点で、あ、もしかしてっていうの。
そうですね、まあ一言で言うと感覚的にも人の気持ちにも敏感ということ でこれはまあ障害とか病気ではなくて、特性持ってもらった性格で、だいたい5人に1人ぐらいいると言われてます。
はい、
でこれは男性も女性もだいたい5人に1人という比率は変わりなくて、
はい、
しかも世界中どこに行ってもこの5人に1人という割合は変わらないと言われてます。
あ、そうなんですね。
でまず感覚的に敏感というのは、
はい、
例えばちょっとしたもの音を聞きつける、いわゆる地獄耳みたいなね、
はあはあ、
はい、かすかな音でも赤ちゃんの時なんかでも子供が寝てるから起こさないように抜き足差し足で歩いてても、そういうかすかな音にパッと気づいてわーっと泣き出すとかね、
は
あ、あと匂いに敏感ね、はあはい、鼻が効くとかね。まあ私の妻ももう典型的な敏感な人でね、私がもう外から帰ってきたらなんか臭い臭いって
外の匂いがする
あと飲み会なんかするとですね、もうあの何を飲んできたのかね、何を食べてきたのか大体当てられるんですよね。
当てるんですか。
もしかしてなんか唐揚げ食べてきたとかね、なんか日本酒飲んできたでしょとかね、
はあ、
もうなんか監視カメラで見られてるんじゃないかみたいなもう嘘はつけないですよね。まあ、鼻が、あと肌触りもチクチクしたものが苦手、
あ、
ね、服のタグなんかも全部切っちゃうみたいなね、
おられますね。
まあ、そういう、まあ、感覚的に敏感で、そういうところだけ見ると発達障害と誤解されることがあるんですよね。発達障害でもそういう感覚知覚過敏ってあるので、
はい、
ただ発達障害と、まあ、HSC、HSP は別物だと言われてる。一番違うところはその人の気持ちに、まあ、敏感かどうかっていうところなんですね。で発達障害特に ASD 自閉スペクトラム症の人はですね、やはり人の気持ちを汲み取りにくいということがあるので、あ、まあ、空気を読むのが苦手だったりするんですけども、
はい、
HSC の子はむしろ人の気持ちが分かりすぎるぐらい分かっちゃう、
ね、
もう親の気持ちも察知する、ね、まあ、お母さんがはーっと疲れてねため息ついて帰ってきても、まあ、他の子は全然お構わないしギャギャ遊んでますけども、敏感の子はさっとお母さんの様子に気づいて、お母さん大丈夫、疲れてないとか、まあ、声かけてくれたりさ、まあ、そういうすごく優しいところはねあるんですけども、まあ、その一方でその人が気にしなくてもいいところまで 気になってしまうために、まあ特に集団場面の中では疲れやすいね。ですから、まあ不登校の子なんかの中ではっきり原因のない不登校ね、特にそのいじめにあったわけでもない、
はい、
先生と談笑にも悪くないだけど学校行こうとするとお腹痛い頭痛いって言い出す子、もうほとんどの場合 HC ですよね。
あ、そうですか。
ですからやっぱりそういう、まあ、敏感な子にとってその学校という環境はもう刺激が多すぎるっていうか、まあ、男の同士が喧嘩してたり、女の子が誰かね人の悪口めちゃくちゃ言ってたりとか、もう先生がやんちゃんの子をガンガン叱ってたりとか、こう常に競争、常に人目にさらされて、まあ、評価される、
はい、
そういうのがやっぱりすごくしんどいんですよね。
そうですか、
はい、
はあ、確かにそうですね。なんかそういうお子さんって自然にその社会の中の自分と社会と自分の関係性みたいなことを無意識に知ってるんじゃないかなと思いますけどね。
そうですね、だから今そういうことをしていい状況かどうかってめっちゃ考えますよね、はい、だから全体の中で自分の立ち位置を考えたりとかね、はい、
センシブルなんだと思うんですよね。なんかこの場ではこうすべきだとか、
まあ、賢い子なんですよね、
はい、でそれがなおこう周りの環境に、まあ、みんなもう静かにしてよみたいな感じで疲れてくるんで、あ、もう学校ちょっと行きたくないよなみたいな、ね、なるんかなと思いますね。
はい、はい、そうなんですよね。
そういう子たちっていうのはその人の心の相違みたいなものを自然に感じ取ってて、
はい、
でそれをなんかこう形にしていったりする力すごいんじゃないかなと思うんですよ。
そうですね。
それがなんか音楽とかでも芸術とかでも具現化してるっていうのは人の相違なんじゃないかな、それを感じたんじゃないかな。
いや本当その通りですね。だからその雰囲気っていうか、
はい、
なんかみんながピリピリしてるとかね、
はい、
そういう環境だともうなんかそれを感じ取って疲れちゃうとか、なんかみんながこう暗い雰囲気とか、まあ時代精神とか言われたりしますけどね、そういうもうあちこちで戦争が起きてたりとか、どんどん南極の氷が溶けてて白熊がなんか痩せ細ってるとか、そういうことまでなんか感じ取って悲しんじゃうっていうか、はあ、まあ本当に素晴らしい性質だと思うんですけど、だけどある意味そういうことをいちいち気にしてたら生きていけないよみたいなね、そういう部分もまああるわけですけども、だからやはりそういう世の中の動きに対して高いアンテナを持ってて、なんか我々にヒントを与えてくれるそういう存在がやっぱ必要なんじゃないかと、
そうですね、
思うんですよね。
はい、じゃあそういう HSC と言い切れるかどうかはいませんけども、そういう子どもさんとかに接する周りの人たちっていうのはどういった接し方、特に気をつかなくてもいいとかどうすべきなのかなと思う。
やっぱ本人のペースを尊重するっていうことなんですね。で特にその HSC は動き出しに時間がかかるんで慎重派なんで、
あ、
はい、だからまあなんか新しいものが物事が起きてみんなわーってこう駆け寄った時に、いや本当に大丈夫かとか危なくないかとかね、あるいは許可得なくていいのかとか、まあ、そういうことまで考えてやっぱり一歩出るのに時間がかかるんですよね、
うんうんうん
う
ん、
でそういうの周りから見るとなんか動作が遅いとか、まあ、思われたりするんですけども、だけどそうじゃなくて慎重派なんだから、
はい、
その子のペースを尊重して、で動き出したら結構まあテキパキやるので、
うん、
だからその最初の動き出しをちょっと本人のペースを尊重して待ちましょうと、
うん、
いうことが大事だったりしますね。
はい、親御さんの接し方とかお友達の接し方、学校の先生の接し方っていうのがやっぱりなんかそれぞれ距離感があって違ってくると思うんですけど、一番は親御さんがすごくいやうちの子大丈夫みたいな不安な感じがあって、お母さんやお父様も精神的にどうなんやろって不安、ずっと不安重なるかなと思うんですけど、そういうこともやっぱ問題があるんですよ ね。
HSC を育ててる親御さんがもう周りから必ず言われるセリフっていうのがあって、
はい、
それは親が甘やかしてるから子供がこんなにわがままになるんだとか、もう親が子供が言いなりになってるからいつまたっても協調性が育たないんだとか、なんか親の育て方でこうなってるみたいに、まあ、言われちゃうんですけども、だけど少なくとも HSC はそうじゃないんですわ。 その持って生まれた特性なので、で親御さんも多くは最初はその他の子と同じように育てようとしてたと、
はい、
だけどこの子の場合その他の子と同じにやらせようとするともうやってもやってもうまくいかない、もう余計ひどくなる。でもう試行錯誤の末この子のペースでやった方が逆にうまくいくということが分かって、まあ一見いいなりになってるように見えるかもしれないけど、それはそういうふうにしたから子供がこうなったんじゃなくて、子供の持ってもらう特性に合わせた子育てを工夫した結果子供のペースを尊重するようになってるってことだよね。それをなかなかね周りに理解してもらえないことが多いんですよね。
そうですね。でまた社会に出ると競争原理なので、そういう子供さんたちは競争嫌いだと思いますし、はい、
そうですね。
だからそれはまたそれで親御さんもいや世の中競争なんでどうしたらいいのかなとやっぱり思います
ね。はい、だから人を受け落としてまでね勝つとかできないんですよね、わざと負けちゃったりするんですけども、だけどそういう生き方もありですよねこの世の中ね、だから今までみたいになんかもうあの人を受け落としても追いつけ追い越せでなんかこう弱肉強食でやるような価値観だけじゃなくてね、
は
い、やはりそういうまあ共生というか共に生きていく、
はい、
まあ、そういう意味ではむしろHSC っていうそういう特性が今後も生かされるというか発揮されるそういう社会になっていくんじゃないかと思うんですよね。
そうですね、まあ、そういう子どもさん大人になっていった時にやっぱりその共生社会というか、
はい、
作れる可能性すごく高いですね、
はい、そういうヒントをね、与えてくれる存在だと私は思いますね。
ですよね、まあ、今の社会はもう紛争があったりとか侵略があったりとか、
はい、
経済戦争みたいなものがあったりして、はい、すごくこう不安定であり、もうすごい自分の欲望丸出しみたいな社会じゃないですか。
で、ね、
これを誰が歯止めかけて一人一人のその個性というものを尊重しながら本当にピースフルな社会にしていけるかっていうきっかけを誰かがやらなければいけない
な、なんかそういう役割を担っているのがある意味 HSP の存在じゃないかなと私は思いますよね。
はい、そういったお話ねもっともっとたくさんお聞きさせていただきたいので、来週もぜひお話をお聞きさせていただければと思います。
はい、はい
はい、ここで命未来学校公開講座のご案内です。本日3月9日土曜日午後2時からは射水市大門総合会館にいて、人生100年時代老いてなぜ生きるについて、講師は浄土真宗親鸞会講師原田光平先生です。そして明日3月10日日曜日午後2時からは砺波三居村ミュージアムにて、目の健康を守り100歳まで元気にについて、講師は新生会富山病院アイセンター長の上田義樹先生です。そして3月20日水曜日祝日、こちらは午前10時から射水市救急薬品市民交流プラザ1階ふれあいホールにて、育てにくい子や孫と悩んでいませんか、人一倍敏感な子 HSC の育て方について、講師は今週のゲストの先生会富山病院心療内科部長、ベストセラー子育てハッピーアドバイスの著者秋橋大二先生です。いずれも入場無料です。皆様のご参加をお待ちしております。はい、命未来学校では個人法人問わずご協力いただける方、協賛サポーターを募集しております。詳しくは公式ホームページ各 SNS にてお伝えさせていただいております。またこの番組へのご意見ご感想を公式ホームページもしくは FM 富山ホームページにお寄せください。お寄せいただいた方々には特製ハガキをお送りさせていただきます。この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本海リビング株式会社、弁護士法人兼六法律事務所、一般社団法人シニアサポート北陸、ひばり行政書士法人ひばりパートナーズ株式会社、株式会社都庁、射水内科クリニック株式会社、振興開発安心弁当の有限会社ウェルカムがお送りいたしました。今週のゲストは医療法人新生会、新生会富山病院の心療内科部長秋橋大二先生にお越しいただきました。来週も何卒よろしくお願いいたします。ビューティフルモーメント、また来週もお聞きくださいませ。お相手は矢郷義明でした。また来週。